今日も、聖書から神様の福音、良い知らせをお聞きしたいと思います。2021年も、最後の今日は日曜日となりました。今年1年は新型コロナウイルスの中で、日々の生活、また集会の活動も、世界の経済状況も、コロナについて何もわからない中での、本当に先の見通すことのできない不安の中で1年が過ぎようとしています。現在のコロナの感染者数は2億7880万人、亡くなった方は539万人余りとなっており、今はそのオミクロンという変異株が106カ国とその他の地域で、感染者が発症している状況であります。災害では、先だってアメリカで最大の竜巻が発生して、1000棟以上の家屋が跡形もなく倒壊して、死者も100人余り、行方不明者も多数出ているとテレビで報じられていました。これは世界中に見られる異常現象による、気象による自然界の破壊を進行していることをはっきりと感じ取ることができます。これらすべては神様のご計画のうちになされていることを、聖書の御言葉を通して覚えることができます。イエス・キリストは2000年ほど前に、ダビデの町で罪人の救い主としてお生まれになりました。イエス様は人の姿をとってこの世にお生まれになって、神様のご計画通り罪人の罪を身代わりに追われて十字架におかかりになり死なれました。そして死んだ後墓に葬られました。その後のイエス様はどのようになったのでしょうか。今日はイエス・キリストの復活ということについて覚えたいと思います。聖書を一箇所見たいと思います。コリント人への手紙第1の15章の3節から8節、新約聖書2017年版の349ページになります。コリント人への手紙第1、15章の3節から8節、私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書に書いてある通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に書いてある通りに3日目によみがえられたこと、またケファに現れ、それから12弟子に現れたことです。その後キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中にはすでに眠った人も何人かいますが、大多数は今なお生き残っています。その後キリストはヤコブに現れ、それからすべての人たちに現れました。そして最後に月足らずで生まれたもののような私に現れてくださいました。イエス・キリストの十字架との死と復活、墓に葬られたこと、死からのよみがえり、これは神様が備えてくださった救いの福音の最も大切な部分であります。使徒であるパウロはまず第一に大切なことは、キリストは聖書に書いてある通りに私たち人間の罪のために死なれたことだとこのように言っています。私たちは神様によって神に似せて作られ、神様の栄光を表すものとして創造されましたが、私たちは作り主の神様を忘れて遠く離れ、自分の思うままにこの世を歩んでいた罪人でありました。神様は人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているとこのように言われましたが、このような罪人を裁く権威を持っていましたが、神様は裁くのではなく 愛と憐れみを持って臨んでくださり、神様の一人のイエス・キリストをの十字架の贖いを備えてくださいました。罪のないイエス・キリストを人間の罪の身代わりの贖いの備え物としてこの世にお使わしくださいました。父なる神様は義なる聖なる何の罪もない一人のイエス・キリストを十字架の上で裁くことによって死ぬべく人間の罪の刑罰をキリストが身代わりに受けてくださるというこのような救いの道を備えてくださいました。十字架で身代わりに死なれたイエス様はアリマタイアのヨセフやニコデモによってユダヤ人の埋葬の習慣によって十字架に作られた場所にあった園の墓に埋葬されました。パウロが2番目に大切なこととして言ったこと、それは墓に葬られたことであります。これはイエス様が完全に死なれたということであります。パウロが3番目に大切なこととして言ったこと、それは聖書に従って死の中から3日目によみがえられたということであります。人はなぜ死ななければいけないのでしょうか。そしてこの死から救われる道はないのでしょうか。この難しい問いに答えてくださるのがこのイエス・キリストの復活であります。これほど大胆に死からの救いを約束されたお方はキリストより他にはおられません。イエス・キリストの復活ほど私たちの人生に誠の希望を与えるものはありません。この世の中のすべてのものは移ろいやすく、すべてが古くなり、やがてすべてのものが消えてなくなってしまうのであります。イエス・キリストは人間の罪のために身代わりとなって十字架の上で死なれ、墓に葬られたのですが、その清い体が朽ち果てるのを神様は許されずに、ついに神の大いなる力を持ってその墓の中からよみがえらせました。それはまさしく長い旧約の時代を通して予言されていたことの成就でもありました。そしてキリストご自身がその3年半の公生涯において自らご自身の復活を予言されていたのですが、その予言が現実に起こったのであります。旧約聖書の復活に関する予言はたくさんありますが、2箇所を覚えたいと思います。こちらでお読みします。まず詩編の49編の15節には、しかし神は私の魂を贖い出し、黄泉の手から私を奪い返してくださる。この黄泉とは死からということであります。もう1箇所はイザヤ書の26章の19節にこのようにあります。あなたの死人は生き返り、私の屍はよみがえります。サメよ喜び歌え、土の塵の中にとどまる者よ、まことにあなたの露は光の露、地は死者の霊を生き返らせますと、このように復活を待ち望む民の言葉が記されています。新約時代になってこのような復活の希望が、使徒ペテロによってペンテコステの日に、次のようにあります。使徒の働きの2章23節24節では、次のように語られています。神が定めた計画と神の予知によって引き渡されたこのイエスを、あなた方は一歩を持たない人々の手によって十字架につけて殺したのです。しかし神はイエスを死の苦しみから解き放ってよみがえらせました。この方が死につながれていることなどありえなかったからですと、このように言っています。 次にキリストご自身の復活を予言した御言葉を覚えたいと思います。マタイの福音書の16章21節には、その時からイエスはご自分がエルサレムに行って、長老たち、祭司長たち、律法学者たちからの多くの苦しみを受け、殺され3日目によみがえなければならないことを弟子たちに示し始められた。次の23節にも、彼らがガリラヤに集まっていた時、イエスは言われた。人の子は人々の手に渡されようとしています。人の子は彼らに殺されるが3日目によみがえられます。その後の20章にも次のようにあります。ご覧なさい、私たちはエルサレムに登っていきます。人の子は祭司長たちや律法学者たちに引き渡されます。彼らは人の子を死刑に定め、異邦人に引き渡します。あざけり、鞭で打ち、十字架につけるためです。しかし人の子は3日目によみがえります。とこのようにイエス様は弟子たちに少なくとも3回ご自身のよみがえることを予言されたのですが、その予言のお言葉通り実現したのであります。普通一般の人はそのようなことを予言したとしても、その通りに復活することなどできるはずがないと、いうのではないでしょうか。イエス様は私たちの罪を身代わりによって十字架で命と血の代価を払ってくださり、墓に葬られて3日目に死の中から復活されました。そのことがマタイの福音書に次のように記されています。さて、安息日が終わって週の初めの日の明け方、マグダラのマリアともう一人のマリアが墓を見に行った。すると見よ、大きな地震が起こった。主の使いが天から降りてきて、石を脇に転がし、その上に座ったからである。その姿は稲妻のようで、衣は雪のように白かった。その恐ろしさに万兵たちは震え上がり、死人のようになった。御使いは女たちに言った。あなた方は恐れることはありません。十字架に作られたイエスを探しているのは分かっています。ここにはおられません。前から言っていたおられた通り、よみがえられたのです。さあ、納められていた場所を見なさい。そして急いで行って弟子たちに伝えなさい。イエスは死人の中からよみがえられました。そしてあなた方より先にガリラヤに行かれます。そこでお会いできます。といいですか、私は確かにあなた方に伝えました。この言葉を聞いて、女たちは恐ろしくはありましたけれども、大いに喜んで、急いで墓から立ち去り、弟子たちに知らせようと走っていきました。イエス様は予言通り、まずマグダラのマリアともう一人のマリアに、墓に葬られた次の朝に墓の前で復活を示されました。そしてクレオパともう一人の弟子に、シモン・ペテロに、十人の弟子に、トマスと十人の弟子に、テベリア湖畔で人たちに、500人以上の兄弟たち全部に、そして最後にパウロに会われてくださり、神のことを語り、神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを伝えて、復活の事実を証明されて天に昇って行かれました。これは紛れもない歴史上の事実であります。このイエス・キリストの十字架の死は敗北ではなく、私たちの罪の贖いのための御業であり、イエス様が罪のない神の御子であったことの印として 死の中から三日目によみがえられたのであります。それではキリストの復活の目的はどこにあったのでしょうか。それはイエス様が死を根底から滅ぼすことのできる全能での神であることを示し、また人類にとっての唯一の救い主であることを証明するためでありました。コリント人の手紙第2には次のようにあります。もしキリストがよみがえられなかったとしたら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいますと、このように記されてあります。もしこのキリストの復活がなければ、人間は永久に虚無と罪の奴隷のままにあるということであると思います。イエス様の復活は、イエス様を救い主として信じる者には罪の許しとこの永遠の命が与えられることの確証を与えるというものでありました。神様からの福音、良き知らせは、私たちの福音についての神様の救いのご計画に他なりません。聖書には、すべての人が罪を犯して神の栄光を受けることができないとあります。私たち人間は神様によって神様に似たものとして、神様の栄光を表すものとして創造されたにもかかわらず、神様が取って食べてはいけないという善悪の知識の木から、その木の実を取って食べたことによって、罪と死がアダムの中に入ってしまいました。神様の命令をアダム自らの決断によって、アダムはエデンの園で永遠に生きられる立場を失ってしまいました。私たちもこのアダムの罪の性質を持ってこの世に生まれてきたものであり、神様との交わりも断絶したものとなっているからであります。そして私たちはそれぞれの歩みのについては、エペソ人の手紙には次のようにあります。あなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものであり、かつてはそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩んでいました。私たちもみんな不従順の子らの中にあって、かつては自分の肉の欲のままに生き、肉と心の望むことを行い、ここの人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでしたと、このようにかつての私たちの歩みは、作り主である神様を忘れて自分勝手に、自分の思うままを行って、霊的な意味で死んでいたものであり、罪のゆえに神様から離れて生きていたものでもありました。このような罪人に対して、聖書では罪から来る報酬は死ですとあり、人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっていると、このようにはっきりと記されています。私たちは死んで終わりではなく、その後に神様の裁きが待っているのであります。この神の裁きによって、罪人には永遠の滅びの死が定まっているのであります。しかし、このような罪人を永遠の滅びから救い出して、永遠の命を与えてくださる救いのご計画を、神様が備えてくださいました。このような罪人を救い出すために、神様は一人のイエス・キリストをこの世に救い主としてお使わしくださいました。そのイエス様は私たちの人の罪を身代わりによって十字架で死なれ、墓に葬られ、三日目によみがえられて、今は天の父の神様の御座で日々私たち一人を 問いなしてくださっている生きた神であり、罪からの救いはこの方イエス・キリストの他にはいません。この救いを得るために必要なことは、自分の罪を神様の前で悔い改めて、イエス・キリストは私の罪を身代わりによって十字架で死んでくださり、墓に葬られ、三日目に復活された私の救い主です、と信じるだけで、無代価でこの救いをいただくことができます。この救いをぜひご自分のものとして信じ、受け入れられ、喜びと希望に満ちあふれた日々を歩まれるようお勧めしております。